Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chie Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすチエシャンです。今日のあなたの心のお天気はいかがですか？ご機嫌の晴れですか？ちょっとイライラの曇りですか？それとも悲しくて辛い涙の雨ですか？何でもいいんです。人間ですから、雨の日も風の日も、雨の日も、もう一回言いましたね。どんな日でもいいんです。今日は今日で OK です。では今日のラジオを始めていきたいと思います。先日よりですね、私はインスタの方で、モラハラ夫とね、どうするかっていう時に、いずれは離れるという決心をした方がいいよっていうお話をずっとしています。じゃあどうして離れるってチエちゃんは言うの？って思う人もね、いるかもしれません。たくさんね、インスタの発信者の中ではね、再構築をするとか、あとね、モラハラが治ったとか、いろいろあると思うんです。だけど、それはね、モラハラといっても一概にモラハラでもいろんなタイプがあるんですよね。で、そのモラハラにも本当にレベルというか、自分が心はモラハラだと思ったらモラハラだと思いますので、やっぱりそれも違う。だけど私が言うこのモラハラっていうのは、やっぱりこう手が出てしまう人もいるっていうことをね、私は相談を受けたりもしますし、私自身の場合はやっぱりこう言葉の暴力ですね、手は出てなかったけれども、パンチをする素振りを見せられたりとか、あともう本当に私の人格を否定するような言葉の数々であったりとか、やっぱり声を荒げることですね。そして罵倒の言葉を浴びせるっていう、もう立派なこれは暴力ですので、私は特にここの部分についてはね、やっぱりもう本当に離れるしかないって思うので、私は離れるっていうことをお勧めしています。ね、じゃあ虫タイプの人はいいのかとかね、あると思うんですけれども、やっぱりこう、自分がこう夫はモラハラだという相手との間に自分がこう我慢をしないといけないじゃないと夫婦関係が成り立たないであったりとか、夫を怒らせないように日々頭を使ってなんとかうまいことやらないと平和が保てないっていう関係であれば、やっぱりそれはね、もう夫婦関係じゃないかなって思うので、離れるべきじゃないかということを私は言います。そして、先週の土曜日なんですけれども、こう自分のね、感性であったりとか、思考っていうのを、思い癖っていうのを取っ払って生きやすくね、自分を解放して自分らしく生きようっていう、アートのワークショップに行ってきました。草場和弘先生という方がね、開催されているアートアートアートっていうワークショップなんですけれども、今回2回目で行ってきました。で、そこでやっぱりお話しされていたのは、人はね、どうして最近こうメンタルが苦しいとか生きづらいっていう人がいるかっていうと、やっぱり情報が多すぎる社会になって、そして本当にこういかにしてね、早くとか時短でとか効率よくとかうまく生きるとか楽に生きるとか、そういうノウハウ的な、情報がいっぱいあると。ね、そしてその情報っていうのに私たちはもう頭がいっぱいいっぱいになってしまって、もう考えることが多すぎて、こう自分の感性っていう感じるままにね、過ごすっていうことができなくなってしまって、本当にこう頭ばっかりの、こう知性ばっかりのね、頭でっかちになって、本来は感じる心があって、そしてじゃあそれをどうやったら叶えてあげられるかっていう知性がね、もうだるまさんの起き上がり拳のような、だるまさんのように、ゆらゆらするいいバランスっていうのが本来いいバランスいいところであるのに、どうしても今はそのやっぱ頭でっかちになって転がってしまう 右に傾いたら二度と起きられなくなってしまう、左に向いたらそのまんまっていう。だからこそせっかくねしっかり寝たとしても朝起きたらすっごい疲れているっていう、まあそういうことが起きている。それがつまりはこう頭でっかちだよっていうお話だったんですね。ね、やっぱりこう感性っていうのは自分の五感を使って、まあ、今はね目ばっかり見てると思うんですけど、じゃなくてこう目をつぶって耳で感じて手で触ってそして匂いを嗅いで、で地に足をつけてねしっかりこう、まあ、アーシングとも言いますけれども地、ね、足の裏でしっかり大地を感じるとか、本当に忙しすぎてこう風の音をね聞く暇もなくなってるだろうし、そしてね子供の声笑い声を聞いて、あ元気だなとかね、そういう本当に感じるっていうことを今の社会ではできなくなっているから辛い。そしてさらに輪をかけて私が言いたいのは、こうモラハラが起きている家庭っていうのは、まあ、モラハラだけじゃなくてもね、やっぱり職場であったりパワハラとか何ハラのハラスメントがある環境にある時っていうのは、やっぱりもうその自分がね標的になってしまっている。そしたらやっぱり人間の自然な防衛本能として、もう次からはこう同じようなこと言われたくないっていう自己防衛が働きますよね。でそうするともう感じてられないじゃないですか。そのまま受け取ったのをそのまま感じてしまうと、もうズドーンってなって、もう本当に二度と起き上げられなくなって、もう鬱になって社会にもうね適応できなくなってしまうっていうことは、自己防衛で頭を使ってどうやったら今日怒られないかな、どうやったらあの人の不機嫌な顔が見られないようになるかなとか、どうやったらいくら何を言われても感じないようにするかなとか、本当に頭を使って感情シャットアウトしたりとか、自分が本当はこうと思ってるのにも感情を無にしてゼロになって冷たい人間にならないと、その空気をね耐えきれないっていうことが起こるから、やっぱりそれだったらもう感性もクソもないじゃないですか。言葉はねちょっと悪いですけれども、だからこそやっぱりこう人間らしくあれない、だから辛い、いくら寝たってしんどい、本当にそのしんどいっていうのが一日じゃなくてもずっと続いていくわけじゃないですか。特にそれがモラハラ夫だったらね。でもっとさらに言うといけない、子供ですね、一番危ないのは。やっぱり子供は本来は五感を使って楽しく遊ぶ、本当に10歳までっていうのはしっかり五感を使っていい思い嫌な思いとか、こういうこうなったらうまくいった、こうしたら楽しかったとか風が気持ちよかったとか、本当にその感性豊かに生きないといけない時期にかかわらず、お父さんがモラハラ、まあ、お母さんの場合もあるかもしれないですけれども、やっぱりプンプンしていつも怒ってる人がいるっていう家庭環境だったら、本当に感性じゃなくて本当に頭を使ってどうやったらこの家で生き残れるかって、ただでさえ子供は動物脳で生きてるので、どうやったら生き延びれるかっていうことを考えてるから、時々ねその怒ってるモラハラ夫のご機嫌を伺うように、すごく子供は自分ね、モラハラされているお母さんではなくお父さんの味方になるのかっていうのを、本当に子供はどうやったらこの家の中でうまく生きられるか、生き延びられるかっていうことを軸にね生きてるので、やっぱりその感じる感性っていうのが、本当にこう頭を使って、あ今この人怒っている、なんとか沈めなきゃとかね、あこの人とこの人がこうなってる、お母さんは辛そうだ悲しいな、でもお父さん怒ってるから僕はこっちにしないといけないかなっていう、そういうふうに合理的だったりとか、まあ、打算的だったりとか、まあ、そういうことばっかりを身につけないといけなくなるっていうと、もう本当に幼少期の時から頭でっかちになってしまって、そして実際大人になった時にね、こう自分で感性を使ってサバイバル本能っていうのは本来身につけないといけないけれども、頭ばっかり大きくなっているから、自分が本当の問題に困難が起きた時にどうやって生き残っていいかがわからなくなってしまう。で気づいたらまたまた生きづらいことばっかり抱える大人になってしまって辛くなる、もしくはそれを人のせいにして生きていく人になってモラハラ加害者になってしまったりとか、もしくは自分を押し殺して生きていくばっかりに逆にハラスメントを受けてしまう被害者になってしまう。 それが本当に怖いところ。だからこそやっぱり今のねこの生活から離れていくっていうのはすごく怖いし、例えばね今専業主婦の方であったらどうやって生活すんのっていう、まあモラハラ夫はムカつくけれども、なんとかお金は入れてくれているから、まあまだ我慢するかなとか、子供が大人になるまではやっぱりお金がいるし、私だ一人のね力だったら大学とか大人にさせて、習い事もさせてあげられない、我慢ばっかりになってしまう。だからそう考えたらお金のためにも夫は ATM と思って一緒にいるんじゃないかなとか、まあそう思わないといけなくなってしまうと思うんですけれども、そんなことよりもやっぱりここでは頭を使っている。で心はどうかって言ったらもう本当にノーだと思うんですよ。辛いし、だとしたらやっぱり離れるという決断をして、でしたらまあ助けを求めればね、本当に行政だって助けてくれる人っていうのは本当に探せばいるので、やっぱりその今のねまあなんとか生きてるからいいかなっていう、そういう打算的なところじゃなくて、自分の心はどうなのか、本当にこの人とまだまだ続けていきたいのか、もう本当に毎回毎回ね自分の心をシャットアウトして生きていく、別の世界で生きる道を見つけていくっていう、そんな生き方でいいのかっていう、ここところに心に手を当ててね、自分の心がイエスというのかノーというのかで判断していただきたいなと思います。はい。でみんなまたねその草場先生がおっしゃってたのは、インスタでもねストーリーでも書いたんですけど、誰しもが不公平とかそういうの関係なく成功という、ね、それは成功ってお金持ちとかそういう成功じゃなくて、幸せになるっていう成功の種は平等に生まれ持っている。でもそこにどういう環境に身を置いて、そしてどういう水を与えるかですね。それがまあ言葉であったりとかっていうことなんですけれども、そういうどういう環境にどういう条件でその花を育てるかっていうので、花を咲かせるかどうかは決まるんですよっていう。で考えれば本当にモラハラ夫と結婚してしまった、もうそれはねもうただ自分とかけ離れた遺伝子を持つ人と結婚して強い遺伝子を残したかった、ただそれだけです。それで磁石でひっついた、ただそれだけです。だからあなたがいいとか悪いとかじゃなくって、あなたの花を咲かせるには毎回毎回汚い言葉、あなたの苦しめる、自分が悪い人間だとダメな人間だと思わざるを得ないお水を与え続けてていいのか、それとも、そしてね自分が自分で、まあ、モラハラ夫は別として、自分もそんな環境で、いや大丈夫大丈夫、私はすごいんだ、私は偉い、私は存在してるだけで素敵だよって毎日言える環境なのか、そこであなたの人生がどんなに幸せになるかっていうのは決まってきます。本当にもうこれはあなたの一歩の勇気で全て人生が変わっていくので、どうか自分の胸に手を当てて、あなたはどんな花を咲かせたいのか、本当に花を咲かせたいのか、このまま辛い思いをして花を枯らしていきたいのかっていうのを考えた上で、うん、自分のゴールっていうのを決めてもらいたいなと私は思います。幸せなことに、ちえちゃんの場合は同じモラハラ国際結婚をした友達が2人もいて、その友達2人が絶対幸せになるからこっちにおいでって、今は辛いよって、ここから離れて離婚というところまでの道のりは本当に辛いよ、だけどその先にはびっくりするぐらいの自由と幸せがあるからこっちにおいでって言ってくれた。だから本当に怖かった、私は仕事がなくなるかもしれないっていう覚悟もあったし、うん、離れたことでもし万が一見つかったらとか、親がもしかしたらとか、本当にいっぱい怖い怖いっていう気持ちはあったけれども、でもやっぱり 私は幸せになりたかったし、息子には私が今まで抱えてきたような生きづらさっていうものを抱えてほしくないっていう、明らかに息子もね、本当に夫の元夫の顔色を伺って生きてるっていうところが見えたので、この子を救いたいっていう思い一心で、全てを投げ打つつもりで、もう全財産も自己破産もしてもいいっていうぐらいの気持ちで私は一歩を踏み出しました。でもその勇気一歩を踏み出したおかげで、その自己破産どころか逆にもうね、たくさんもちろんお金は使ったけれども、それもすぐじゃないけれども、本当に1年足らずでどこからか入ってきたし、本当にびっくりするぐらい行政も助けてくれるし、助けようと求めたらね、本当にいろんなところから助けっていうのはいただくことができました。で、私はこの先にそのいただいた助けっていうのを次の人に渡したくて、今こういう活動をしていますし、やっぱりまあもちろんね、元夫に対しても悪いなって思う気持ちもある、彼も苦しい思いをしているなっていう気持ちがあるので、まあ、その彼に対する憎しみっていうのはもうほとんど持ってないし、それただ辛かったっていう。で、逆にまあそのやっぱり誰かが悲しい思いをしたっていうことは一つなので、まあそれのまあ報いとしても、やっぱり私は自分の時間っていうもの、持てるもの全てをここに使って、やっぱり次の人ね、幸せになってほしい、辛い思いをする人が一人でもなくなってほしいですし、次のね、世代の子供たちがやっぱり私たちが抱えてる思いを断ち切らないといけない、幸せになってほしい、まあ、その先には世界が明るくなってほしい、世話になってほしいという思いを持ってやってます。あなたは本当に十分よく頑張った、もう我慢は十分やってきた、幸せになってもいいんです。怖いかもしれないけれども、助けてを求めた先には絶対に明るい未来があるので、どうか自分の人生を諦めることなくやっていってほしいと思います。大丈夫です、絶対に幸せになります。大丈夫だよ、あなたの味方はここにいます。あなたは、あなたのお父さんね、どんなお父さんお母さんと思ってるかもしれないけれども、そのお父さんお母さんがね、次の世代へと命のバトンをつなぎたいと思って、あなたは世界で一つの宝物として、オリジナルとして生まれました。どうかそのオリジナルの種を大事にして花を咲かせてください。じゃあね。バイバイ。